皆様と主日のミサを捧げるのも最後となりました。今週は神の慈しみの主日と名付けられた主日です。長崎教区で転勤の絡む教会はほとんど今週がお別れの説教となっていることでしょう。福音朗読は復活のイエスが弟子たちに現れる場面、特にトマスに改めて現れる場面が選ばれます。今週の説教、私たち全てが神の慈しみを感じるための助けになればと思います。イエスがお亡くなりになった後、弟子たちは心を閉ざし、家の戸にも鍵をかけて隠れるようにしていました。誰に従って生きていけばよいのか、何を頼りに生きていけばよいのか、全くわからなかったのです。そこへ復活したイエスが現れてくださいました。戸に鍵がかけてあるのにおいでになった。それは心理的にも物理的にもあらゆる形でここ自分を閉ざしていて閉ざしていたのに、復活した主がおいでくださり、私たちを解き放ってくださる、そういうことでしょう。復活したイエスは全てを閉ざしていた弟子たちに現れて、何をおっしゃったのでしょうか。あなた方に平和があるようにとおっしゃいました。この点に絞って私の考えをまとめたいと思います。復活した主がおいでになる前、弟子たちの心は不安だらけでした。不安というのは、安がないということですから、平安がない状態です。何より従っていく相手を失って途方に暮れていたわけです。エマオに向かう弟子たちは次のようにイエスを言い表しました。この方は神と神全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。誇りを持って胸を張って従っていける、その相手を失ったのです。従っていく相手を失ったことで、もはや何を頼りに生きていけばよいのかわからなくなっていました。かつては二人ずつ組になって町々に出かけ宣教しましたが、今はそういうことも思い出せません。私たちにも祈りを教えてくださいと願って教えていただいた主の祈りを唱えてみようかなと、そういう気持ちも思いつかなかったでしょう。何かの抜け殻のようになっていたのです。そこへイエスが現れて、あなた方に平和があるようにとおっしゃいました。何もかも失い呆然としていた弟子たちに、復活したイエスは現れて全てを元通りにしてくださったのです。弟子たちはこれまで通り従っていく相手を取り戻し、頼りにする道しるべをまた得ることができました。イエスはあなた方に平和があるようにと言いました。不安のどん底に突き落とされていた弟子たちをまずは引き上げてくださったのです。細かいことを言う前に、救いの手を差し伸べてくださった。弟子たちは主を見て喜んだとあります。喜びが満ちてくると、もうその人は立ち直れます。必要な指示を与えれば、弟子たちは本来の姿に立ち返っていきます。心が喜びに満たされたところで、イエスは弟子たちに指示を与えました。父が私をお使わしになったように、 私もあなた方を使わす。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。弟子たちはもう抜け殻ではなくなっていたので、よく準備された状態にすっかり戻ったので、イエスの指示に耳を傾けることができたわけです。トマスは最初の出現に立ち会うことができませんでした。それでもトマスもその後のイエスの出現で信じないものではなく信じるものに変わります。トマスの中にも喜びが満ちて、私の主、私の神よと答える人に変わっていきました。まあ、遅れたけれども、それでもちゃんと変わっていけました。喜びが満ち溢れれば、人はイエスの証人として立派に働けるようになります。イエスの復活後の弟子たちがそうでした。同じことは私たちにも当てはまります。私たちの心が平安であり、喜びが満ち溢れているなら、イエスの証人として働くことができるのです。問題はどのようにして私たちが平安を得て、普段の喜びに満ちた人に変われるかということでしょう。まあ、それはどこに 何があるかをちゃんと分かっていれば大丈夫だということです。これは信仰生活にも当てはまるのです。私たちが信仰者として必要なものがどこにあるか、それを知っていれば当然そこへ行き、平安を得て喜びが満ちてくるはずです。そこへ信仰者が必要なものがどこへ行けば手に入るのでしょうか。疑いもなく教会に行くということです。ここにイエス様のところに連れて行きましょう。ここに来ることで私たちの信仰に必要なものが与えられる。それがちゃんと分かっていれば、きっとここに戻ってくるでしょう。教会は司祭の手を通して皆さんを招き、祭事を開き、奇跡を授け、恵みを与えます。その最初の合図は何か。本来だと教会の鐘だと思います。今、神は教会、鐘の修理が必要で、どうしても鳴らすことができませんが、あんな鐘の音だったかなと、心の中では鐘の音が思い出せると思います。教会の鐘は始まりを知らせ、信仰者を集める道具です。建造100周年の頃に録音しておいた各教会のための音があります。ちょっと聞いてください。この鐘の音、まあ懐かしいなと思うでしょうけど、必ず修理を終えたら鳴らすことができるようになると思います。そこで皆さんへのお土産に、置き土産に歌を歌って説教の結びとしたいと思います。この前の あの送別会の時の歌です。あの鐘を鳴らすのはあなた、和田アキ子さんの代表曲です。私がこの歌に込める思いは、信仰者を呼び集め、奇跡を行って恵みを授ける、その寄せる鐘を鳴らす人が、鐘を鳴らす人がこれからも必要だし、で実はその鐘を鳴らす人をこの後押ししているのは皆さん一人一人ですよと、そういう思いです。実際に鐘を鳴らすのはシスターや数人の信徒でしょう。しかし鐘を鳴らす人の背中を押し続けているのは皆さんお一人お一人です。イエス様があなたを教会に呼んでいますよ、あの鐘の音に応えるのはあなたですよ、そういう気持ちを込めて、音楽は2ですけど歌いたいと思います。あなたに会えてよかった、あなたには希望の匂いがする、つまずいて傷ついて泣き叫んでも爽やかな希望の匂いがする、街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた、人は皆悩みの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。まもなく新しい主任司祭がやってきます。次の主任司祭も皆さんを祭事に招き、奇跡を執行し、恵みを届けてくださいます。私も新しい教会の鐘を鳴らすために旅立とうと思います。